黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が命じられた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。アーメン。ご起立ください。賛美の305番をもって主を褒めたたえます。72番です。講読文72番、母の主日。あなたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え。生みの親である父に、母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の諭しに聞き従え。 母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠171番です。ください。礼拝のために本日小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りである。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈る皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
霊の父であるこの天のお父様が、私たちを神の子供としてイエス様を通して養子縁組をしてくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
私たちは神の家族です。ここに集っている愛する兄弟姉妹たち、私たちは神の家族なのです。
アーメン。
イエス様、感謝いたします。イエスキリスト、このイエス様の血潮によって私たちは結ばれています。
アーメン。
イエス様が十字架上で血潮を流してくださり、身体を張り裂いてくださり、そして私たちに このエデンの園に永遠の世界へと戻るようにと、あなたが私たちの罪の借金をすべて完済してくださいましたことを感謝いたします。完済された上に私たちは神の子供とされる特権を与えてくださいました。そしてキリストの花嫁として私たちがたしなみを受け、そして油貯金をし、私たちはイエス様の喜ばれることを行い、イエス様が喜ばれないことをやらないという決心を日々日々新たにして成していくことができますことを感謝いたします。でも私たちは弱いです。弱さゆえにイエス様、あなたが喜ばれない、あなたが悲しむことをやってにしてしまう、口にしてしまう、思い巡らしてしまう。主よ、どうかこの弱さをあなたの御前に差し出します。十字架の御元に私たちは私たちの弱さを、愚かさを差し出します。どうぞ主よ、あなたの血潮によって清めてください。あなたの御言葉の水の洗いをもって清めてください。清められた私たちが再びイエス様を見上げた時に、あなたが喜びの目を持って私たちを迎え入れてくださいますことを感謝いたします。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると、私たちは愛がないけれども、イエス様が私たちに愛を流してくださり、その愛をいただいて、この私たちが愚かながらも、未熟ながらも、弱さながらも、あなたの愛を流すその術を与えてくださいますことを感謝いたします。今日も私たちは集い、あなたの御言葉、あなたの礼拝を楽しみにここに来ました。主よ、どうか私たちにあなたの御言葉をいただいて、命をいただいて、新創造を与えてください。そして新たな命を持って、復活のあなたのよみがえられた命を持って、私たちがこの新しき一週間を歩むことができますように。古きものは過ぎ去り、見よ新しくなったと、新しい一週間を歩むことができる希望を与えてください。御言葉を聞きます私たちの耳を開いてください。思い心感情を開いてください。あなたが与えてくださる御言葉を縦横に縦横無尽にアブラハムのように歩くことができますように助けてください。御言葉を語られます。働き人の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。聖霊様の油塗りを持って、この主の御言葉、主の命を大胆に告げ知らせることができますように。聖霊なる神様、助け導いてください。私たちをこの御言葉を持って、あなたの十字架を持って世と分離させてください。私たちが世と分離されて、私たちは神のイスラエル、神のイスラエルとなることができますように。ヤコブが相撲を取りました。主と共に相撲を取り、格闘し、そして勝ったのです。主よ、その勝利を私たちにも与えてください。イエス様がの肩にある主権、力、威力、勢いを持って、私たちはこの世を歩いていき、そして私たちが悪しきものを見た時に踏みつけていく。イエスキリストの皆を通して踏みつけていく。そしてイエスキリストの国を、イエスキリストの支配をこの地上に広げることができるキリストの施設として導いてください。主よ、今日は母の日です。私たちのこの愛する母を、私たちがどのようにイエス様を通して思い出させていただくのか、先ほど河合先生のこの語らいを感謝いたします。イエス様が語ってくださいました。私たちは恩知らずで心知らずのものなんです。いつも自分自分自分のことしか考えていない、そのようなものです。ですけれども、主よ、母となった本当に方々は本当に求める愛ではなく、与える愛、与える愛を持っていつも子を育んでくださったことを感謝いたします。心なしを見抜き、心ありを見抜くお母様です。この心なしの時は叱責が来ます。心ありの時は感謝の言葉、ありがとうが返ってきます。私たちもこのように母のように、心なしと心ありを見抜き、そして良き指導者と、また良き霊の父、霊の母となることができますように助け導いてください。また私たち教会に置かれている霊の指導者、霊の母、霊の父を心から感謝いたします。河合先生、林パスターを心から感謝いたします。いつも本当に私たち羊たちのため、また霊の息子娘たちのために日夜奮闘され、本当に鳥なし祈ってくださっています。そして私たちに口にはしないけれども、本当に神様、イエス様に対して鳥なし祈る、ここが治ってほしい、ここがこうなってほしい、イエス様、そのように鳥なし祈る、本当に母として、また父としてのその心を心から感謝いたします。どうか私たちはその親の心を知り、また私たちも自分自身がイエス様とつながり、主よ、私たちが正しい道を歩むことができますように、助け導いてください。主は言われます、正義と公義と公正と、 このイエス様なるこの正義と公義と公正、この道を歩むことができますように助けてください。優れた知性であるイエス様、今日も私たちに豊かな知恵を授けてください。知恵とそして啓示の霊に満たされて、この世のものとは違う大いなる道を主と共に歩むことができるお一人お一人でありますように。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の304番を賛美いたします。
できたことを今悔い改めましょう。そして本当に今日という日に心なしのことから仕切りを置いて離れて、良い 親孝行ができる自分へと変えられますようにと、今静かに見舞いにおいて親を軽んじたこと、親を敬えなかったこと、親の教えを無視したこと、この時間イエス様の前で悔いて改めましょう。親は私たちの愛する神の姿の一部です。この時間見舞いにおいて食ってかかってきたこと、無視したこと、全部をイエス様許してくださいと、親孝行ができる私へと変えてくださいと祈りましょう。知らずであった私たちをあなたが哀れに今日悔いる時を与えてくださったことを感謝します。イエス様許してください。イエス様許してください。
一番です。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。日頃心なしのことを分かっていながら、神と人の前で悔いることも改めることもできずに今日に至りました。私たちが日頃神と人の前で私たちの親に対して心なしの言葉を吐き、親たちの心を傷つけてきたことを、悲しませてきたことを、この時間を私たちは悔いました。私たちの一年の中でたくさん母の日、父の日を増やしていくことができますように、父母を敬うその模範を次世代である子供たちに示すことができますように、その美しさの中において母から父から祝福を受けて、この地上において本当に幸せなものとなることができる、この奥義から離れることがありませんように。主よ、あなたが今日素晴らしいこの母の日を迎え、親不孝のその日々を全部悔いて捨てたり改めることができますように、祝福してくださったことを感謝します。忘れないで、忘れないで、本当に神と人の前で実践していくことができますように、温かくて可愛い言葉の一つをプレゼントし、ありがとうお父さんお母さん、この感謝の言葉を捧げることができますように、主よ、あなたが祝福してください。全世界母の日が記念とされています。主よ、一日限りのことではなく日々のことでありますように、できるならば本当にイエス様にあって親子三代が住むその家々を築くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私が帰ってくるまで夜鍋するお母さんを思い出す、人知れず涙するお母さんを思い出し、ない力を振り絞って子育てに勤しんできた母親を思い出すことができますように、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は箴言31章1節から9節です。箴言31章1節から9節、はじめに2節を宣言いたします。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。アーメン。一言お祈りいたします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたが今日も御言葉を通して我らに迫ってくださることを感謝いたします。あなたが人の営みを定め、父母を定め、そしてその間に我らをこのように置いてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
我らは今日母の日としての礼拝、 本当に私たちを産んでくれ、育ててくれて、本当に多くの愛を持ってさせてくださった母親に感謝する日、この日あなたを覚えつつ礼拝をお捧げいたします。どうか今御言葉を取り継ぐシモペラの唇を清め整え、また預かる一人一人を耳を清くしてください。これから全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
世の中のその全ての掟というのはごめんなさい、ですね、父母から習うんですね。でもね、一番無視されているのも父と母の言葉なんです。人は私たちにそこまでの注意できません。そこまで良くないことをしたときに叱ることはできない。人はできないんです。人の子だもん。父親だけが憎まれることを承知で、これ言ったら自分の子が自分に嫌になる、憎まれる、しばらく家に帰ってこないかもしれない。分かっていながら注意叱責をしてくれる、これはね本当に父母しかないんですよ。特にその中で承知で物事を言ってくれるのは母親なんですね。今日の御言葉もその母親が息子に本当にお願いをするその言葉です。親が私たちに教えることというのは、全てが正しくて、全てが美しくて、全てが幸いで、全てが祝福につながる言葉なんです。自分はそう生きてこれなかったかもしれない、でも私の子は正しく生きてほしい、それがお父さんお母さんなんですね。親の叱責、これを軽んじるものはどうなるかって言ったら、本当に不幸を自分からおいでおいでと招くものだということが聖書には書いてあります。親を敬うことがあなたの幸せになる道だ。親を敬うことがあなたの体が元気で健康で、あなたに与えられているその土地において幸せに末永く生きる約束が備えられている。今このメッセージを聞いている皆さんの中で、私なんかうまくいかないな、物事うまくいかないなという思いがする方がいましたら、まず皆さん回復しなければならないのが親を敬うことです。悪い親だから敬ってはならないとは聖書は書いていない。いい親だけを敬いなさい、聖書は書いていない。親ならば等しく敬いなさい。わからず屋の親でも、教えながらでも敬いなさい。これが聖書が私たちに教えている約束あるこの律法なんですね。だから親からの日頃の叱責、注意されたこと、親が心してお話ししたことを無視してきたとするならば、皆さん今日悔い改めてください。そして本当に親が自分のために心して話した言葉、それをできるだけ形あるものとしてこの親にプレゼントできる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
アメン。今日のこの箴言31章は、マサの王レメールが母から受けた戒めの言葉と書いています。マサの王レメール、このマサ、これはもともと重荷という言葉で、ね、予言という、意味になります。 で、そして、その息子レメルの名前の意味は、神のためにという意味です。マサの王レメル。ですからそれは、すなわち、神のために重荷を負う王に対する母からの言葉というふうにも、まあ、訳すことができます。神のために重荷を皆さん負っているでしょうか。皆さん負うでしょうか。御言葉を知っている皆さんは、そうだとね、アーメンと答えるべきです。皆さんは、神のために重荷を負う王たる祭司です。
アーメン。
そして、この、このマサ、キング・ジェームズバージョンでは、プロフェシーって書いてあるんですね。マサは予言。ですから、まあ、王レムエルに対して母から受けた予言の言葉って言います。このマサ、予言と同時に重荷という意味があります。予言者は、心に重荷がどっしりと神さんから与えられて、そしてこの言葉伝えなきゃ伝えなきゃということで出てくるのが予言なんですけども、母も同じです。母も子供のためにうめきます。子供を愛します。子供のためにこれを言わなきゃ言わなきゃという重荷、そこからこの母の言葉、この2節以降に続く言葉が出てくるんです。私たちはこの母の日、本当に母を覚えるべきですけれども、皆さんの人生はうまくいってるでしょうか。うまくいっていないところあるでしょうか。ぜひ母の言葉に戻りましょう。
アーメン。
父が何と言ったか、母が何と言ったか、たとえ覚えていないとしても、聖書はですね、誠の父の言葉があり、そしてこの御言葉に従順して、信仰によって偉大な偉業を成し遂げていった母たちの、霊的な母たちの言葉があります。今日のこの箴言31章もまたその偉大な母、レメルの母からの王に対する、特に神様のために重荷を負って働いている王たち、王女たちに託された母からの言葉が、この1節から9節のところにあります。で、その母、レメルの母が本当にうめきにうめいて、そして考え抜きに考え抜いて真っ先に出た言葉が、この2節ですね。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。アメン。ここに論理的な意味は見出せないかもしれません。理系的な人が見れば、この2節は飛ばして3節から見るかもしれないですけども、しかしこの、そういう人は心なしと言います。心ありの人は本当にこの2節読んだだけでも涙が出てきます。この、我が子よ、本当に誓願をかけてようやく産んだ私の子、あなたに一体何を言うべきでしょうか。王としてこれから正しく治めていくものとして、多くの人々を救うものとして、どのような言葉をかけてやろうか、そのうめきからまず始まるんですね。そして、その考えに考え抜いて出た言葉が3節以降ですけども、まあ、今日の、箇所、本当に母が本当に一番、注意してほしいこと、まあ、この今日の箇所は3つに分けられるんですけども、まず1つ目が、この、3節の、ところ、特に夢中にさせるものに気をつけなさい、夢中にさせる人に気をつけなさい、ということですね。2番目が夢中にさせるものに気をつけなさい。そして3番目が積極的な命令、口を正しく開いて正しく裁きを行いなさい。この世のために、神様のためにしっかりと口を開きなさいと、いうことが語られております。で、このまず3節のところ、あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。アメン。まずは、女に費やすな、まあ、直訳では、女たちに、あなたの力、あるいはあなたの富、あなたの権力、それを、女たちに与えるな、あるいは預けるな、あるいは置くな、ということですね。ここで、女たちと複数形で、書かれてあることに気をつけるべきです。この箴言31章の、10節以降は、しっかりした妻、それは神様からの贈り物だ、信じよりもたっとい、そして、夫は彼女を心から信頼して彼女に全てを委ねている様が、10節以降にありますね。 ですから主にある妻を、ね、軽んじなさいということはありません。違法の女たち、ね、特に外国の女たち、本当に神様を知らない女たちに気をつけなさいということが同じ箴言5章に、ね、知らされていて、そして箴言5章にさらには、ね、本当にあなたの若い時の妻と喜び楽しみなさい、彼女の愛に夢中になりなさい、ね、そういうふうに書いてあります。ですから妻に対しては本当に、心を開いて任せて、ね、それもしっかりした妻に対してです。で女性は男性にとって夢中になる存在です。そして女性は男性が保護するべき、ね、養うべき、ね、存在ですね。その、ね、女性に対してあなたは力を、ね、費やしすぎないようにしなさい。そして特に神を知らない違法の女に夢中になって、そして、ね、おびき寄せられて滅びることはないようにしなさいと、ね、母は伝えます。実際聖書の中で女で滅んでしまった男たちがおります。ソロモンがそうでした。彼本当に素晴らしい信仰者だったんですけど、しかし違法の女たちに、ね、女たちに心を奪われて、女たちの言う通りに偶像の宮をイスラエルの中に作ったりして、そして悪い王として、ね、知らされてしまいました。また、ね、聖書の中で男性サムソン、ね、もうそうですね、違法の女に夢中になって違法の女に、ね、預けてはならないものを預けてしまいました。決して漏らしてはならない神の力の秘密を女に漏らしてしまったように彼は、ね、本当に悲惨な最後を遂げました。マサの王レメルの母、そして皆さんの母は言います。女に、あるいは本当に情欲をかきたてる相手、異性、あるいは本当に夢中になってしまいそうな人、それに対してあなたの心を預けるな。むしろあなたはしっかりとその相手を正しく御言葉で養い、育て、育み、守りなさい。その相手がまだ幼い、幼稚な、霊的に幼稚な、あるいは本当に子供として、そういう養い育てるべき時期であるならば、しっかりとね、その子供の言うことを何でもかんでも、ね、聞いたり、何でもかんでもお金や権力を与えたりするのではなく、しっかりと、ね、彼らが正しく成長するまで力を、ね、それをね、さじ加減を持ってしっかりとその子を養い育てなさい、ね、それが、この3節において記されています。母の第一の戒め、ね、夢中にさせる人にまず気をつけなさい。その相手に力を注ぎすぎないように、権力を、あるいはお金を与えすぎないように、しっかりとさじ加減を持って養い育てなさいって、というところですね。
あのですね、あの聖書は男と女を分けて、そしてその役割分担をということなんですけど、公において全ての制度というものに落ち着きをもたらすのは男だって書いてあるんですよ。いいですか。家庭においても、火事、雷、地震、親父、順番違ってたね、うん、地震、雷、火事、親父、これも4番目だね。でもね、これ1番目が一番いい。あのね、本当にこの社会的なその制度、そして家の中においてのそのね、節度、そういったものをね、正しく作り上げて保つその力があるのは、霊においても肉においても力においても男の人なんですよ。だから男の人が叱るべきね、そのことができる、この本当に力ある父、力ある人にならないことには、社会はカタカタになってしまうということをよく覚えてください。だから男の人のこの節度そのものが崩れるとどうなるかといったら、その崩れた男のほどがね、過ぎれば過ぎるほどその国は滅びます。その社会は滅びます。その家も滅びます。だから本当に子育てをするときに、男の子としての子育て、女の子としての子育て、これをしっかりと、もう私たちが心得てしなければならないですね。女は助けとして主が作ってくださいました。だから、 全てのことができているその男の人に気づいてないところを気づいて、そのね、そーっと助けるということだけができればね、あの女はそれでいいと聖書書いてあるんですよ。だから男の人は肝心が要、できることができてしまうとね、その娘や息子やまた妻やみんながその正しい節度と掟によって養われて正しく歩むことができるので、だから男の人に主が責任を持ってこの作られた世界の、ね、管理者になりなさいと言っているんですね。男は何か、キリストにあって主が作られたこの世界の管理者なんですよ。だからその主から与えられているこの世界に対して責任を果たすために、男がやめなければならないことは強いお酒を飲んではならないことということと、女に夢中になってはならない、自分のありったけの力をね、王たちを消し去るね、いい人たちを消し去ることに使ってはならないということがここに書いてあるんですけど、強い酒に寄ってしまうとどういうことが起きるかって言ったらね、その強い酒に寄ってしまったノアは自分の子供を呪いました。お酒に酔って、そして恥ずかしい様を自分でやって、それを見て、それを言いふらした子供に怒って、酒酔いから冷めた後に彼が第一声にやったことが自分の子供を呪うことでした。だからお酒の影響というのがどれだけのものかって言ったらね、飲んで冷めた後もその呪いがつきまどう。ベロンベロに飲んだ時もあのその様は呪われた様なんですね。美しくない、正しくないからです。立ち振る舞いも姿も飲んでいる時も良くないですよ。だけどこの怖いのが、飲んだ後に目ね、酔い覚めた時にこのお酒の良くない力がまだあるということなんで、その勢いでノアがやってしまったのが、あのノアだよ、あの時代に彼ほどの木島いないって言われたノアですよ。そのノアが酔い覚めてから起きて第一声にやったことが子供を呪うことということで、未だにね、その子供の種族になっている人たちが苦労しているんですよ。どういうことかって、親の呪いというのは恐ろしいものだ。いいですか、親が子を呪ったことというのは恐ろしいことなんですよ。だから死ねとかね、もうどうなってもいいよとか、もう二度と会いたくないとか、怒ったからつて怒った勢いで言ってはならないんですよ。強いお酒はその人自身を崩します。お酒によって酔いしれた時に崩された様だけではなく、酔いが冷めた時もお酒によって崩れたその力が出てきて、酔いが冷めた世界においてもね、生産する、生かすということではなくて、引きずり下ろす、呪う、踏みつけるということになって、結局は良いことがお酒から冷めた時もない、ということをしっかりと覚えて、皆さん、本当に今もその習慣から解放されてないとするならば、飲み続けたら子供を呪うようになる、飲み続けたら子供を呪うようになるということをしっかり覚えて、それをね、もうきっぱりと それをやめる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。なぜやめなければならないかと言ったらね、自分が権威、力、威力、尊厳、勢いを持って治める人になるためにやめなければならない。まず。そしてその勢いを子供たちに相続させるためにやめなければならない。ね。どんなにどんなにどんなにね、よくしてあげても、ね。その、ノアがやったことというのは、人類が全部滅びるのに、家族全部救いに導いたんですよ。あの偉大なことを、ノアの妻、ノアの子供、全部が見届けて証人なんですよ。そのノアの信仰に打って。なのに、あのノアが、洪水の後にやったことが、お酒を飲むこと、そして子供を呪うこと、ということを知ってしまって、子供の中の一人を王のような祭司ではなく奴隷にしてしまった。これがハムの子孫たちに今も続く、今も続く、ね、不幸なんですよ。親の心をくじいて、そして親の口から祝福ではなく、ね、戒めやこの呪いがバッと出るような状況を子も作ってはならない。親の叱責、それをしっかりと覚えてください。強い酒、酒だけではありませんね。強い自分をお酒に酔った形でね、自分を失敗させてしまうようなことってたくさんありますよ。ね。バッチもそうでしょ。夢中になって強い酒のようにね、自分を夢中にさせて、そして自分を恥ずかしめにね、合わせるような習慣、自分でわかるでしょ。これやったらいつも恥をかくね。パチンコしなかったら、バッチしなかったら、人にね、嘘ついてお金借りに行くね、貸してって行くことないね。やるからね、お金を借りる、で返さないから信用なくなる、ということでしょ。だから本当に自分を酔い知らせるということで、自分に恥をかかせるものがあるとするならば、皆さんは本当に死ぬ覚悟で、それ覚悟でそこから離れなければならないということなんですね。本当にあの親からの叱責、普段私たちは軽んじてうるせえと言ってきました。うるさいな、今日からはやめましょうね。私より長らく生きて、私のことを私より知ってるんですよ。皆さん、自分の顔を自分で見えないでしょう。見えないよね。鏡見ないと見えないでしょう。皆さんの良し悪しをね、皆さんは見えないんだけど、親見えるの。ね。それで、嫌だな、うるさいなと思われるようなことを感じて気づいて言ってくれてるんですよ。それに対して、うるせい、ということを今まで私たちは心なしに言ってきた、やってきたことがあると思います。やめてください。自分の顔を自分の、ね、顔を自分で見れない。でも、親は、世のどの人よりよく見えている。感づいている。ということだから、親が今日ずっとあなたをおとなしくした方がいいよ。今日あなたは外出ない方がいいと思うな。あなたはあの人とは付き合わない方がいいと思うよ。とか、そういうね、ことを言ったときに、それなりのね、親はこう気づくことがあって言っていることなんですよ。だから、それに対してね、本当にうるせいということを言わず、心して、お母さんが言ったので何かあるだろう、お父さんが言ったので何かあるだろう、ということで心して、その人物をここね、ことをちゃんと見て、あ、やっぱしそうだった、 ということの体験を一つ一つ重ねていく皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン。
アメン。でさらに4節からのところですね、この夢中にさせる人ではなく夢中にさせるものについて気をつけなさい、母のその戒めがあります。4節、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない。強い酒はどこだとは君子の言うことではない。アメン。母の戒め、そしてその2番目は酒を飲むことは王のすることではない、強い酒はどこだ、これは君子の言うことではない。この強い酒、皆さんよくご存知のシェカールっていうんですね、シャカールではなく、改めて発音、ネイティブの発音聞いたらシェカール、シェカール、カとかもハとも、言えることはですね、シェカール、これはもともとウキウキさせるもの、あるいは夢中にさせるもの、中毒性のあるものの、意味で、そこから強い酒というふうに、日本語では訳されております。この、強い酒、これシェカール、すなわちウキウキさせるもの、今世の中、いろいろ見せております。皆さんはそういうのあるでしょうか、その皆さんが、ウキウキさせるもの、テレビドラマとか、インターネットからとか、ゲームとか、お酒とか、そうしたもろもろ、そうしたもろもろ、やめられれば、別に、いいんですけれども、しかしそれをもしやめられない、歯止めが効かないとするならば、それに夢中になっている間、その人生、その時間、そのお金、そして本当に人とのコミュニケーション、本来であるならその時間を、しっかりと、妻と夫とか、家族とか子供とかと話し合う、本当に共に遊ぶ、そういうコミュニケーションの時間が奪われて、そちらの方に夢中になり、お金を損ね、健康を損ね、社会性を損ねていく、そうしたシェカール、その類を、それを避けなさい。それがこの母からの戒めの第2弾です。特にこのウキウキさせるもの、これ神様と関係ないこと、これは本当にそれを求めること、これは王がすることではありませんよ、このレムエルの母は言います。王たる者は何をするべきであるのか、王たる者は五節を見ますと、酒を飲んで直令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、王たる者がもし酒を飲んだら直令を忘れてしまいます。また、裁きを、特に悩んでいる人に対する裁きを曲げることになってしまいます。王たる者は直令を、するべき、ことです。でちなみにこの直令、ヘブライ語ではハカークって言うんですけども、何か、金属とか、粘土とかそういったものに文字を刻みつける、彫り込むことがもともとの意味なんですね。王たる者がすることはしっかりと文字を刻みつけること。どんな文字を、カエサーの言葉をまず皆さんの脳に刻みつける、テフィリンを、するべきです。それから、しっかりと、文章に残して、そして本当に何が子供にとって健全であるのか、何が、その自分が支配する、民草にとって健全であるのか、それをしっかりと定めて、それを行うこと、これが王のするべきこと。もしこの、シャカールの類、酒に強い酒にうつつを抜かし、あるいは女にうつつを抜かし、そういうことをしていたら、本来その健全な、刻みつける言葉、文章に残すことを、それをすべきことを、それを、忘れてしまい、そして悩む人たちが出てきます。お父さんお母さんがほったらかしにしている、子供は悩みます。王様が、民草をほったらかしにしている、そしたら民草が困ったことになる。その悲しむ者、その弱っている人たちのために裁きをするということ、それを、忘れてしまう。このシェカールの類はそのように、本来するべきことを忘れさせてしまう。むしろ、のみならず、その本人自身に、酔っ払った本人自身がしてはならないことをするようになります。先ほど甲斐先生がノアの、話を、しました。父親は子供を祝福するべきもの、また子供をしっかりと訓戒するべきものなんですけど、しかしその親が酒を飲んで 酔っ払って、ね、裸を晒して、でそれで、その裸を、ね、見た、ね、その子供を呪ってしまった、してはならないことをしてしまいました。本当にですから、ね、親たるもの、また指導者たるもの、王たるものはこのシェハールの類、これを、しっかりと、ね、留めるべきです。母レメールの母は、この酒を、ね、強い酒はどこだ、これは君子たるものの言うことではない、ね、と言います。また、ね、皆さんは、ね、王であり同時に祭司です。祭司は、ね、酒を飲んでいいのかどうか、神さんがレビ記10章で規定を定められたのは、ね、祭司がこの、ね、聖女の務めに入るときはブドウ酒や強い酒を飲んではならない、ね、というふうに定めました。その直令が神さんから定められた、その直前に痛ましい事件が起きました。大祭司アロンの、ね、2人の子供が、ね、この誤った捧げ物を、ね、異なる火を捧げて、でそれでその神殿の死聖所の中で焼かれて撃たれて死んでしまったんです。死聖所の中で彼らは焼き殺されてしまいました。どういうわけで焼き殺されたか、まあ、異なる火を捧げたからという理由なんですけども、しかしその直後に神さんが速やかに戒めを与えたのが、祭司たるもの神殿の務めに入るときにはブドウ酒や強い酒を飲んではならない、ということでした。もしかしたらおそらく、この焼き殺されてしまった2人の子供たちは酒を飲んだ状態、酒気帯びの状態でその主の務めに入ったか、あるいは、ね、もういいんだよいいんだよ、ね、そういうふうに、ね、主の戒めを軽んじたか。主は本当に瞬間なお方です。この大祭司の2人の息子たちはその時殺されてしまいました。本当にですから主の祭司たる皆さんも主の務めに入るとするならば、お先はしっかりと立つべきなんです。主の務めに入っている期間、そして、ね、お酒、確かにあのアルコール入りのドリンクのみならず、本当にこのシェハールの類、ウキウキさせ、また心を高揚させ、そして夢中にさせるもの、これにうつつを抜かしてはならない。これが、ね、母レメールの、ね、もう一つの、ね、戒めですね。私たちは、ね、どのようにしていくべきか、さらにこの破節から9節の方を見ますと、その前にですね、6節と7節ですね、6節と7節。強い酒は滅びようとしている者に与え、ぶどう酒は心の傷んでいる者に与えよう。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。強い酒、ね、これは、ね、もう自ら滅んでいこうとする者に、ね、そういうものに与えなさい、英語の聖書は、ね、Ready to perish、ね、もう滅ぶ準備が整っているものに、ね、強い酒を与えるものだって、ね、そういうふうに言ってるんですね。皆さんは滅ぶ準備ができているものですか？
いいえ。
いいえ。アーメン。そうです。アーメンと言わないでくださいね。滅ぶ準備ができているものに強い酒を与えられるものです。皆さんは強い酒、シェカールの類、それは与えられるべきものではありません。母の戒め、母は確かに子供に、特にその子供を思う母であるならば、そうした、夢中にさせるもの、ウキウキさせるもの、これはしてはなりませんと母は戒めます。これは正しいです。なぜなら、滅んでほしくないからです。また、このブドウ酒は心の傷んでるものに与えよ。酒を飲むと自分の貧しさ、自分の惨めさ、それをひととき忘れることができます。けれども酔いから覚めたら、また再び自分の貧しさ、自分の弱さがもっとなお一層、ね、深刻にそれが目の前にバーンと突き出されます。ああまた飲んでしまった、ああまた失敗を犯してしまった、ね、そのような、ね、ですから、ね、本当に心の傷んでいるものが一時その貧しさを忘れるために、痛みを忘れるために飲む、これはもう悪循環しかないんですね。ですから、このブドウ酒は心に傷んでいるものに与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。本当に最近引きこもりが問題になっておりますね。 家の中に閉じこもって、家の中でずっとこのシャカールの類で遊んで、そして外に出ていかない、それはもう自分の貧しさ、自分のその惨めさ、それを思い出さないように、そちらの方にずっと、ね、心を集中している。その間、ね、その人はそれを忘れることはできるんですけども、しかし、どんどん、ね、時間が経っていきます。周りの同期たちはどんどん社会に出て、どんどん成功を収め、結婚して子供を産んで、ね、けれども、ね、相変わらず、ね、自分だけはそのシェカールにずっと、ね、かかりつり気味、本当に、これは、あってはならないことです。ですから、ね、母は言います。あなたは、ね、そのシェカールの類、そこから勝利したい、勝ちなさい、そしてそれを投げ捨てて、そしてしっかりと王たるべきものがするべきことをしなさい、ね、言います。
あのね、皆さんも聞いたことがあると思います。子供を戒めても子供が出ていかないで、引きこもりで家の中にずっといて、うちの子は弱いからね、ああしょうがないよつって、そのまんまにしていて、その子供には収入権がないわけなんですね。そしたら親のですね、あれ年金頼りで生きているということなんだけど、ある日親が死ぬわけなんですね。そしたらその子供が何をしたかって言ったらね、親の年金が切れる、自分が生活できないということで、親が死んだことを伏せてるんですよ、ね、家の中で引きこもって自分の好き勝手な空想の世界、ね、それに浸ってそれで生きる、それをね、この叱責をせずに戒めなかった親が辿ったこの末路なんですよ。ね、戒めて言うこと聞かなかったら、もう強制の力でもね、いただいて追い出すべきなんですよ。それは子供を愛することなんですよ。愛することなんですよ。なのに子供のそういったね、引きこもりの状態、この強い酒、なんか引きこもっているその中において夢中になっているものが必ずあるんですね。ね、夢中になっていることでね、ずっとテレビばっかり見て、そして横になりっぱなし、これ夢中になっている。本読みっぱなし、夢中になっている。ね、ゲームやりっぱなし、夢中になっている。夢中になっているものがあって、その部屋から出てこないんですよ。もう私たちは火つける。それが愛でしょ？その部屋から、その部屋にいられないような状況を作らなければならない。ということなんだけど、それを、ね、このいびつな愛で、受け入れてしまった。ということで、結局どうなったかって言ったら、親の年金、頼りに生きている。でも親が先に死ぬ、その年金、それで息子の分も生きなければならないので、病院にもままならない、いけないんです。で結局親は我慢して死ぬわけなんですね。死んだ後に息子がやったことというのは、親の死を伏せて親の年金を受け取るということが、今ニュースにテレビに時々出てるでしょ。親もかわいそうだけど、子供もっとかわいそう、私に言わせばね。子供をそのように完璧にね、知ってしまったのは親でしょ。皆さんに正しく叱責をしてくれる親がいるということを、皆さんは本当に感謝しなければならない。正しく皆さんのことを叱責してね、そして教えている親がいるとするならば、皆さんの親は立派です、うん、立派です。飲み込むだけでね、親が、子供がね、良くないことをしている時も、それをね、意のまんまにしているということは何かって言ったら、それは愛ではありません。子供はどうなってもいい、どうでもいいということを実践しているだけなんですね。愛がわからない親子関係において、こういったこともしばしば起きる。 ということが今の現状なんですね。だから皆さん、少なくても皆さんに今叱責ができる親がいるとするならば、皆さんも本当に感謝するべきなんですよ。それも理にかなった叱責をする親がいるとするならば、それは神の祝福なんですよ。皆さん自身に本当に理にかなった叱責をして、皆さんを本当に励まし育み育てようと、形あるものにしようとしている親がそばにいるときに、その見える親を通して見えない神が私に今言ってくださっているメッセージとして受け取り、そして叱責されたことからことごとく離れて形あるものとして歩む皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。
さらに8節から9節に王たる者がするべきことが、ね、書いてあります。積極的命令です。8節から、あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け、口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。アメン。王たる者、皆さんは苦しんでいる人々のために積極的に口を開くべきです。悪がはびこらないように、本当に正しく物事を裁くべきであると、レメルの母は、子供に戒めています。皆さんは正しい裁きは、一体どのようにするのが良いのか、この、悪どい人が目の前に来た時、悪どい言葉を言われた時、どういうふうに正しく裁くべきであるのか、その知恵は御言葉から来ます。御言葉に養われることによって皆さんは知恵を得ていくことができます。母はいつも子供の最善のために思っております。子供には本当に良いものをあげたいって母はいつも思うんですけど、しかし母親がもし子供に、何でもかんでも子供が求めることを無条件に、お金もゲームも与えるって、それは、よくありません。しっかりと御言葉によってさじ加減するべきです。母は子供を愛します。時には愚かな形で愛したかもしれませんけれども、愚かではない賢い形で愛する術がこの聖書御言葉にあります。皆さん御言葉に馴染みましょう。そして皆さんが母であるならば、本当に御言葉によく馴染んで、そして良い母になっていくように、また、若い皆さんはやがて母になっていきます。やがて家庭を持っていきます。やがて保護者になっていきます。あるいはもうすでに保護者かもしれません。その皆さんは御言葉から知恵をいただいていきましょう。今日は母、レメルの母から本当にしっかりと夢中にさせるものには気をつけなさい、そしてむしろ正しく支配しなさい、皆さん王として祭司として正しく支配し、そして今この時期、この暗闇の時代、本当にしっかりと子育てを行い、しっかりと自分自身を戒め、そして健やかになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前をって祝福いたします。
アメン。
アメン。
父子聖霊、聖霊が私たちの母の役割を担ってくださっているんですよ。そして聖霊は本当にお母さんたちと同じように、この実生活の中において、これやったらダメだよ、これやめなさい、今日これこれをしなさい、これは御心にかなっていない、そのこと細かく教えてくれということなんですね。だから実際の生活において母たちの叱責、それも素直に受け入れましょう。そしてまだ聖霊が母のように私たちに小言を言ってくださるということをしっかりと覚えて、聖霊が生活の中において実際生活の現場でこの良し悪しを教えてくださった時、その良し悪しに本当に耳を傾けて、それを素直にアーメンして実践していく皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。じゃあ普段の母からの本当に意義ある言葉に従順しますを祈ってください。そしてもう一つ、この生活の中において私たちを母のように教えてくださる聖霊の教え、生活の中に現れる聖霊の教え、その叱責、それを軽んじないで守り行う私たちでありますようにと、これから祈っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。祈りましょう。
私たちを産むために産みの苦しみをしてくださった母、赤ちゃんである私たちに可愛いねと言っていつも抱きしめていつも世話してくださった母、私たちを本当に朝昼夜ごとに24時間365日、片時も私たちのために心を砕いてくださった母、
アメン。
私たちが間違った道に歩むことはないようにと、そして本当に埋めきつつ子育てをしてくださった母、
アメン。
その母親に本当に感謝いたします。そしてそのように主聖霊様、あなたがいつも私たちを埋めき守り取れなし苦しみつつ保護しておられたことを感謝いたします。本当に私たちは感謝し尽くせないほどの感謝があります。しかし本当に私たち心痛むことは本当にその感謝を忘れていたことです。主よ、本当に心痛みます。今この時本当に母のその幸せを祈ります。また本当に私たち自身も本当に良き父となり母となって、そして養うべき守るべき命を大切に育むことができますようにと祈ります。本当に母が本当に良き戒めを与えてくださいました。同じように聖霊様も良き戒めを与えてくださいました。それに従順して、そして本当に母を喜ばせ聖霊様を喜ばせていくものでありますように、主よ私たちを助けてください。一人一人が祈りました。どうかあなたがその祈りに応えてくださり、一人一人のその成した決心に主よあなたが豊かに守りの道を差し伸べて、そして母の聖霊様の健全なその戒め、それに従順して聞き従って歩み進んでいくことができますように、どうか助けてください。あなたの父母を敬いなさい。そうすればあの地上におけるその弱いが長くなり、あなたは幸せになると書いてある通り、一人一人を幸せにしてください。
アメン。
この祈りを私たちの主イエス様の名前によって祈ります。アメン、
アメン、
アメン。
それでは賛美の234番を賛美して、その地に捧げ物を感謝いたします。 捧げ物の感謝を置いてお祈りをいたします。主よ、あなたが一人一人を愛し、そして御霊はうめき、一人一人問いなし、一人一人のためにあらゆる良きものを下し、また父なる神に祈っておられる聖霊様、あなたをまた大賛美します。感謝いたします。主よ、本当に私たちはあなたに育まれ守られております。時に主よ、本当に私たちが自分の肉欲、自分のしたいこと、それに走るとき、シャカールの類を飲むとき、またあなたに背く道を楽しむとき、本当にあなたがうめきつつ悲しみ、そして取りなしておられることを思います。主よ、本当にあなたを悲しませてきたことをごめんなさい。主よ、本当に許してください。そしてもはや悲しませることはないように、聖霊様を悲しませることはないように、母を父を悲しませることがない私たちのなっていくことができますように、主よ、その決心を祈った一人一人にあなたが豊かに報い祝福してくださるように、どうか助けてください。一人一人本当にこの世の中に出ていくときに困難が、また主よ、特にコロナによる諸々の災いがあります。どうか一人一人を守り、そして本当に一人一人が健やかに育ち進みゆくことができますように。やがては父母となる若者たちをあなたが祝福してください。また今まさに一生父母として子育ての真っ最中の父母たちをあなたが豊かに顧み祝福してくださるように。そして家族ともどもが本当に今この時期心の絆を強くし、ますますあなたにあってエデンを構築していく一人一人の家庭家庭でありますように、どうか助けてください。一人一人が世に出て働くときに主をその手の技を祝福してください。またあらゆる実入りを良くし、種をまいたならば100倍の実を結びますように。そして水路のそばに割った木のように、時が来れば豊かに実を実らせ、その葉は枯れず、その人は何をしても栄える、その祝福を豊かに注がせてください。どうかこれから始まる週間の歩みの一つ一つが本当にあなたにある愛と喜びに平安に満たされますように、家族同士の愛の絆が豊かにされますように、世の中に出ていく時には守られ、力強く戦い勝利する勝利者でありますように、あなたが祝福してください。この祈りを我らの主愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、ご起立ください。最後に主の祈り、557番を賛美してその主に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 それでは本日の礼拝をここまでいたします。本日午後は成田の合同礼拝ですので、横浜での英語礼拝はありません。皆さんは引き続き今主の御前で祈る時をしばし持ちましょう。